FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日はデザインオフィス創造社代表取締役社長の山梨博康さんにお越しいただいています。山梨さん、おはようございます。
おはようございます、
若々しく、そして今日もおしゃれな雰囲気で来ていただきました。
ありがとうございます。
いつも着るものとかもご自身で選ばれるんですか？
あ、そうですね。
どんなところでお買い物とかなさいます？
大体でも静岡が多いですよ。やはりこう小売りのね、
個人のお店。
はい、そうですね。
さあ、そうおっしゃる山梨さんは今年不惑の40歳を迎えられるという、はい、まあ、はい、言ってみたら業界の中では若い。
そうですね、やはり建設会社、不動産扱っている会社で、社長と言われると、皆さん、50代ぐらいをね、こう想像されるんで、結構僕も創造者代表といろんなところでこう話をすると、いまだにこうびっくりされるというか、皆さんこうイメージがこんな感じなんでガクッとこうされちゃうというか
実はね、会ったことのある方は、ああと言ってくださると思うんですけど、つぶらな瞳をしてらっしゃる可愛らしい顔つきをしてらっしゃるので、その辺も余計若く見えるのかもしれないですね。
そうですね、ありがたやですね開業した頃に建設の免許を申請しに行った時に、その窓口の県の土木事務所の方に本当びっくりされて、僕は28歳かな、で申請出したんで、本気かって言われて
やれるのかと、
やれるのかと多分やれますって言
ってやっぱりそのくらいあんまり若く、
多分そうです。その時はね、今ね独立の話になっちゃったんですけど、その28で気球になったぐらいの独立だったんで、事前相談とかね、28の頃行ってたんで、土木事務所の方なんか言うには、もう本当に県下で一番若いんじゃないかなっていう話をね、その当時はね、言ってましたけど、
業界的には割合、それじゃあこう、コツコツと積み上げてある程度の年齢にならないと独立もしないっていう感じの体質のところがあるんですかね。
そうなんじゃないですかね、ちょっと僕の周りの方でも、独立建設でされた方ってちょっと少なかったですよね。ちょっと先輩はね、何人かいらっしゃいますけど、僕より年が若くてっていう方は、その当時はね、やっぱもう当然聞いたことなかったんで、若さがね、勢いが
でもそういう方たちがきっとまた新しい風を起こしていくんだろうなというのが、今年冬季五輪など見ていても思いましたけれど、今お話が出てきているように、デザインオフィス創造社というのは建築のお仕事をやっている会社なんですね。もともとは山梨さん、そういうじゃあ建築の会社どちらかにいらっしゃって、そこから独立。
はい、そうです。ムアハウジングっていうね、会社があったんですけど、そこでこう輸入住宅を扱っている会社で、本当に自由にやらせてもらって、設計から、工事から営業とか、建設費のこう管理なんかもいろいろやらせてもらったんで、本当にこう一から勉強させてもらいましたね。
これ独立しようっていうのは何か自分の中に思うところが、
そうですね、やっぱマイホームセンターというかね、集合展示場の中で、そのモデルハウスがあって、でそれでこう家を売るようなスタイルだったんですけど、そうすると当然その家のデザインっていうのがもう限定されてしまうんですよね。ちょうどその時はこうアメリカの輸入住宅のスタイルだったんですけど、非常にこう面白かったんですが、だんだんとそのちょっとモダンな建築をやってみたいとか、和風建築やってみたいとか、そういったこう方面にこう行くとですね、どうしてもその、この中でやらなきゃいけないっていう枠がちょっと大変になってしまって、でじゃあ会社に、交渉して、じゃあこういった設計やりたいっていう話をしても、やはりもう輸入住宅で
決まっちゃってるわけですね、
長通ってる会社なので、そんなにね方向性も変えれないので、そんなことやってたら、やっぱり自分で会社を作って、一から立ち上げるのが、 まあ、いいんじゃないかっていうので、うん、まあ、あの創造者っていう、まあ、会社の名前の由来もそうなんですけど、まあ、ちょっと一から創造するような、
う
ん、
クリエイトという名前ですよね、はい、創造するという、
はい、まあ、そういった会社をしたいなということで、なので、まあ、今も創造者としてはあの実はまあスタイルっていうのは一切なくてですね、うん、まあ、言われればお客様のこう要望次第で、まあ、どんな建築もやるようにして、で、まあ、当然展示場も作らずですね、うん、もう全てお客様のこう願い通りに、まあ、世界で一つの家という、うん、まあ、ちょっとこうそういうテーマを挙げてですね、まあまあ、必ずその家をフルオーダーで設計して建設するっていうのを、うん、まあ、日々やっておりますね。
まあ、その家だけではなくって、個人の家だけではなくって、はい、お店店舗であったりとか、はい、病院等の施設であったりとか、はい、で今で言いますと人宿町になるのかな、はい、あれは江崎さんが新たにキネマ館を作りますよと、はい、そこも江崎創造者キネマ館という名前で作られたりとか、非常にね、さまざまにやってらっしゃいました。あと後先セブンというね、もともと今は静岡市の上下水道局庁舎がありますが、うん、はい、そこが空き地の時から何か賑やかにいろいろやってらっしゃって、はい、まあなんか人宿町、はい、七軒町、駒形くらいまでは創造社長じゃないかなっていう、はい、そう思うくらいすごい活躍で町と一体になってなんかやってますよね。
まあそうなんです。もう本当にね、ありがたいことで、今ねそういう状態で今いろいろ建設やらせてもらってるんですが、まあ、僕開業今11年、はい、12期に入るんですけども、うんうん、ちょうど震災のあった年なので、まあ、あの年の7月に人宿町に越してきて、うん、まあ、その前はあの駿河区の高松で開業したんですね。そこから、まあ、あの人宿町に引っ越してきたんですが、うんうん、まあ、その時がちょうどオリオン座、まあ、江崎さんというかね、静勝さんが、まあ、映画館を、まあ、撤退するという時に本当にこう重なってですね、で、まあ、やっぱ街行く人を会えば会うと必ずその映画館がなんかもう閉めるぞとかっていう、うん、そういう時期に当たったんで、まあ、ちょうどなんかまあ縁があったんですよね。まあ、そこでじゃあ僕ら、まあ、設計会社が近所に来たからちょっと相談してみようっていう形で、あのこちらに来てくださって、であのオリオン座の跡地、今水道局庁舎が建ってる土地が、まあ、2年ぐらい、まあ、ちょっと今後どうするかわからないから、まあ、周りに併用してですね、まあ、基地にしておくっていう話があって、まあ、ちょっとそれはまあ、一軒町商店街はじめですね、皆さんこう街が暗くなってしまうので、まあ、困るという、まあ、そういう、こうやり取りをするところから僕らが入ったので、でじゃあこうしましょうかっていうのがその後先セブンのコンテナに行くんですけど、うん、佐賀県庁舎の周りにですね、銀行の跡地が歯抜けになってしまった土地があって、そこでこうコンテナを使ったプロジェクトがあって、
貨車のコンテナですよね。
そうです、あれを置いて仮設建築として、まあ、あの期間限定でイベントするっていうのをやってたものですからね、でこういったことできないかっていうのを、まあ、なんとなく僕らの方で設計して、まあ、市にも提案して、なんとかプロジェクトを実現していただいて、でそのプロジェクトを、まあ、今後七軒町の、まあ、後昔と今後未来の先を考えたプロジェクトということで、まあ、後先でセブンは七軒町のセブンを取って後先セブンっていうプロジェクトにしたんですけどもね。
ですから一般に考えているその建築業としての活動というより、うんうん、山梨さんがやっていることは、一番最初お洋服の話じゃないですけど、街を歩いて街の人と話をして、あるいは、そこにあれなんか空き地ができたねっていう話をしてっていう、うん、本当にその地に根付いて一緒に住んでそこで一緒に呼吸してるからこそ、いつ暑いだ寒いだも知ってるからこそできる街づくりを含めた建築っていう感じがしますね。
そうですね、まあ初めの頃はねそうでもなかったんですが、引っ越しをしてそのね、オリオン座の後先成分に加わって、まあ、今会長をやらせてもらってるんですが、はい、まあ、僕が3代目会長になってて、うん、でまあ、その1代2代の先輩方と一緒にこうあの町の、まあ、今後とか昔のことを会議でや 話していけばしていくほど町のその商店街の大切さっていうか、
うん、
まあ、そういったものを勉強させてもらったんで、まあ、だんだんだんだんこうずるずるですね、その普通の、ね、住宅ですとかその木造の建築会社だった僕が、まあ、半分ぐらい今、ね、都市計画というか町づくりの立場になって、
うん、
まあ、今半分というかもう半分以上ですよね僕個人的にはまあほぼもう8割方
あそんなに
そう仕事8割方やっぱそのお町のお町創造計画って形でねやってる、まあそちらの方にまあ行ってますよね、うんうん、ただまあ、他のスタッフがいるのでまあ元々の木造建築っていうのはしっかりと今まで通り建築をして、まあ、それもまあ必ず僕が目を通すのでいろいろこう、まあ、うるさくこう口を出しながらああではないこうではないっていうのを言いながら、うんうん、まあ、ただまあスタッフのねみんなも非常にこう実力がある、まあ、そういうのではまあかなり安心して任せてられるところがあるので、まあ、ちょっと今ほぼほぼ8割方お町創造計画に足を踏み入れているという感じですね。
さあそんな、山梨さんは一体どんな子だったのか、あるいはお休みの時はどんなことをしているのか、いろいろ気になる人となりをこの後も引き続き伺っていきます。FM ハイ日曜サロン、今日はデザインオフィス創造社代表取締役社長山梨博康さんにお話を伺っています。リクエストいただいたララランドもかかっているんですが、はい、ララランド自体がおとぎ話の国みたいな意味もあるそうですけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう国まで行きませんが地域づくりがっつりという話を今伺ってきました。もともとそういう地域とか建築とか興味おありだったんですか。
はい、実はその幼少期から、はい、まあ、建築家になりたいとかなんか街を変えたいなんていうのは、うん、まあ、もう本当になかった本当に伸びんないですね、はい、全くね伸び伸びとまあ遊びに生を走ですね
若さを謳歌して
そうです非常に楽しい、まあ、もうずっと思想が出ずにですね、うん、もう本当に世間知らずの、まあ、若者を時代を過ごして
でも、まあね、入った会社はそういう建築の会社ですから。
そうなんです。まあそこもですね、まあ今もう時効だということであれですけども、本当にうちの父親からですね、はい、まあちょっと紹介を受けて、うん、まあその、まあ、輸入住宅のね、会社なんですけど、まあそこに裏口入学じゃない、入社じゃないんだけど、ギリギリする
。まあ世の中そんな感じのね、ところはありましたよね。
いや、ほんと。まあ、それでも全然ね、よくわからないまま、まあ、勤めて、ね、なんか尺とか、ね、一軒とか。
建築の世界って今でもそうですよね、尺貫法を使いますよね。
そうです、尺とかね、一軒二軒とかね、もうなんかもう全然わからないし、でもなんか、だんだんだんだんね、やって、けばやっていくうちにこう非常にこう建築の深さというか、うん、まあ、大工さんとかいろんな職人さんと話しする機会が多かったので、まあ、本当にこう可愛がってもらってよくねお酒の席なんかも呼んでくださったりして、で昔の俺の若い頃はみたいなでっち奉公時代をですね、うんうん、教えていただいたりして、でやっぱ一番来た、まあ、こうなんかアメリカのシアトルにその会社が支店があったんですよ。でそのシアトル支店に、まあ、23の頃かな、初めて、行かせてくれて
研修
に行って、はい、そのシアトル支店に行って僕たちがこう輸入してる建材の工場とかショールームをいろいろ見に行かせてくれてですね、はい、その初めて行ったアメリカ大陸にはまあ今時なんですけどその、うん、非常に感動して、
うん、
で築120年ぐらいの、まあ、分譲地ですよね、うん、その住宅街があって、うん、それも何軒か見させてもらった時にその住んでる方も、まあ、自分で10代目だ10人目だとかっていう形でこう皆さんこうアメリカって中古住宅のね流通が売買がこうそうい う, こう市場があるの で、ね、
どんどんフォーセールで売って別の人が入ってという
そうなんですよ、ね、やっぱその時に、まあ、例えば子育て中はこういう家、ね、うん、子供が出てったらこっちの家に住むっていうそういうこうなんかあれがあるんでしょうね。で自分はここをこうやって直したんだって120年の家をもう本当に綺麗にこう直していくんですよね。しかもこう ただ真新しくするのではなくて、その歴史を感じさせたこうリノベーションというかリフォームをしていくんですよ。あの姿を見た時に、じゃあ今自分たちが作ってる家が例えば120年後、まあ、何代かにわたってしっかりこう引き継いでいってくれるのかとか、なんかそういったところにね、なんかこうピンと来てしまって、そこからやっぱ独学でね、こうやっぱ建築士の勉強もしたし、まあね、もう本当に飲んだ後とかもね、うん、もう半分寝ながらやったりとかしましたけど、
やっぱりがむしゃらな時期が来たわけですね。
そうですね、だからもうちょっと早くスイッチ入ってればね、もっと違う人生があったかもしれませんけど、学生時代にそのスイッチは押されなかったなっていう、
多分それが時期だったんだと思います、山梨さんの
ですかね、
うん、人って多分それぞれに時期があるので、はい、必ずしも学生時代が時期ばっかりじゃないと思うから、うん、それは逆に言ったらそれで興味を持って自分でやったことが素晴らしいですよね、
うん、いやでも本当にもうありがたい場をいただきましたよね、うん、でそれはまあほぼ毎年行かせてもらうことになって、う
ん、成績良かったんですね、それ
そうだね、あの容量良かったかもしれないそうなんです、それでアメリカ行って、で開業してからやっぱ必ず今ヨーロッパ、まあ、今ねイタリアとかスペインも行きますし、うん、まあ、もう当然アメリカも行くし、うん、シンガポールとかアジア圏も行きますし、やっぱ必ずあの毎年何回かは海外の建築は今でもやっぱ見ますね。
それはご自身の勉強のため、うん、はい、遊びのため、
いや、まあもちろんあの遊びがあるのはまあもちろんなんですけど、でもやっぱりその建築をこう生で感じたり、現地の人とね会ったりとか、非常に世界って広いんで、うん、やはりね静岡だけでいると狭い世界でね、ご満足しちゃうんで、やっぱり世界行くとね、なかなかこういろんな言葉一つ苦労しますし、うんうん、まあ、そういう気持ちを忘れないためもっていう言い訳のもと必ずあの、うん、海外の勉強をしてやりたいことっていうのはやっぱ静岡に持ってきたいですよね、うんうん、それを蓄えていつか東京に出会うとかそういうのじゃなくて、うん、やっぱりその静岡にどんどんどんどんこうそういういいところを持ってきて、うん、まあ、植えていきたいなっていうふうに思ってますよね。
でも何か思い出されるその強烈なインパクトのあった建物とか出会いとかありますか？
そうです、去年行ったあのポートランドに、アメリカのね、ポートランド行ってきて、はい、やっぱその結構その人口もね、あの静岡と似た感じですし、
町
も
そうですね、
マウントフットってね、
うん、あの富士山のような、
そうそうそうそう、山があり、まあ、川があり、まあ、非常にこう静岡にも似てるんで、
オレゴン州ですよね。
そうですそうですそうです。でそこはやっぱりその、まあ、今地ビールみたいなね流行ってるブルワリーとか、うん、あとコーヒーショップとか、うん、非常にこう楽しい、まあ、店作りっていうのは非常にこう参考になりましたね。やっぱニューヨークとか、まあ、例えばミラノとかね、ああいう都市ってもう特殊すぎちゃって、じゃ静岡にこれ持ってきたらどうなのっていう、
借り物みたいなね。
そうそうですね、まあ、うん、ね、ある日そんなのが本当に真似しちゃうとちょっとおかしなものになってしまうんですけど、うん、この間行ったそのポートランドの街づくりっていうのはなんか非常に身近な、なんか背伸びをしてない、これはまあ、まあ、いろいろ今後建築するにもね、なんか これ入れたいなってたくさんあるんですけど、
まあ、あの私生活では3人のお父さんでイクメンのところもある山梨さんだそうですけれども、この後それではそんな山梨さんが大好きなんですね、静岡結局。
ああ、
そういうことですね。
はいはい、大好きです
ね。その大好きな静岡でどんな風に何をやろうとしているのかというところを聞いていきたいと思います。はい、FM ハイ日曜サロン、今日はデザインオフィス創造社代表取締役社長山梨博康さんにお話を伺っています。山梨さん、あの今七軒町を、うん、はい、ずっと西の方向に向かって歩きますと、まあ、昭和町の通りを越えて、うん、ちょうど大きなね、静岡市の水道局庁舎ができました、はい、マンションも建ってます。その向こう側に、うん、後先セブンラーメンというのがありました。その後というのがまた何か作ってます、
はい、
で向かい側に私も本当に重宝してる重宝という素敵な
そう、
はい、スーパーがあったりとか、でそこから少し裏手に、まあ、人宿町に入っていきますと、はい、宇田川ベースカフェなんていうようなおしゃれな、
はい、
ね、カフェがあったりとか、でその間のところには江崎創造者キネマ館というのが今立ちつつあると、 まあ、まさしく建築ラッシュ的な感じになってますね。
そうですね、まあ、もう一旦の水道局庁舎側の、まあ、結構 細長い昔の月っていうね居酒屋があ
ありました
ところも今やってて、うん、そこも4店舗できるような改造をしてるんで、まあ、結構本当に建築ラッシュが来てる状況に来てるんですけど、
うん、この近いところではどこがどんな風に出来上がっていきますか。はい、
今後ですね、4月の27日に、はい、ちょっとグランドオープンを迎える建物がまあ2棟ありまして、でテナント数でいうと、全部で10店舗なんですが、飲食と物販が8店舗と、はい、オフィスが2店舗、うん、で合計10店舗が4月の27日にブレキンなんですけど、
本当だ、
ちょっと3時かまだ時間がまだ決まってないんですけど、うん、まあ、3時4時ぐらいをオープンにしようというふうに思ってるんですが、
う
ん、
最終の金曜日ということですね。そうですね、4月のね、
そうですね、ゴールデンウィークに、ね、はい、入る前のあれですね、うんうん、でお店がラーメン屋さん、ラーメン屋さんもあの新規開業するね、うん、青いラーメン青いっていうところですね、と日本酒バー、うん、あとワインバーと、うん、イタリアンとチーズケーキ屋さんも来たり、おせんべい屋さんも東京が 2,30 店舗ぐらいあるおせんべい屋さんが来て、でフレンチが来てという形になるので、まあ、結構こだわりのお店が多いので、
片っ端から行ってみたいですね。ぜひ聞いてると、
そうですね、まあ、でもケーキ屋さんはあの鈴虎さんってね、手間町にある、うん、そこが移転してきてくれたりするんで、まあ、どっかでやっててこう移転するところもあれば新規開業するところもあるんで、まあ、だいたい半分半分ぐらいですね。
でも8つもお店があっという間にできたらこれは賑やかくなりますよね。
そうですね、うん、まあ、そこを皮切りにまだ第1弾2弾、うん、3弾とずっと続いていくんですが、うん、次はもう9月にまたあるんですよね、はい、うん、これはあの先ほどの江崎さん、江崎新聞さんと今我々が、ね、一緒にやってるですね、まあ、キネマ館という、まあ、2階に劇団渡辺さんがまあ入る、まあ、芝居のまあ劇場が入って、はい、であとは、飲食店は4店舗ですね。まあ、飲食店とか一つあのお花屋さんと、うん、フレンチと、うん、奥が和食 でお蕎麦屋さんとイタリアン、うん、なかなかあのそこもあの楽しいお店があって、でもっと言うと、まあ、もう界隈でも今3店舗ぐらい計画がじわりじわり進んでいるんですよ。
人屋の町は新しい賑わいになりますね。
そうなってくれないとね、まずいんだけど9月のその末までに20店舗できるんですよ、なので、まあ、先ほどのあれですよ、第1弾の10店舗入れて、はい、うんうん、もう10店舗で合わせて20ってことなんですが、
あまりあちらに行かないという静岡人の方もね、はい、実はいらっしゃるとは思うんですけど、はい、ぜひ私結構最近あの辺歩いてるので、はいはいはい、おすすめしたいのがものすごい変わってきてるので絶対楽しいと思うんですよね。しかも古くからのお宅もあったりするので、はい、
そうですね、
とても魅力のあるちょっとあの不思議な魔法のような街になってるので
やっぱり、ね、新旧が一体となった形があるので、うん、あの新しくこれからまあ住むにしても、まあ、お店出店するにしても結構今本当に受け入れ体制がみんなも新しい人も多いんで、かなりこう入りやすいですよね、街と一体化しやすい、うん、なので今度あのその20店舗があの完成したら、もともとの野田屋さんとか、はい、池作さんとか、まあ、古くからいるお店もあるんですけど、うん、そこら辺も含めてね、やっぱりみんなでちょっとまあ商店街じゃないけど、うん、まあ、今時もう一回商店街をちょっと立ち上げようっていう話もあって、あ、
住みやすい街になるかも。
そうで、やっぱ顔と顔がこうつながり合う街にしたくて、うん、でお店同士も、まあ、まあ今その20店舗を試算してみると、はい、1店舗のその集客数大体みんな合わせると1日1000人ぐらい来るので、そうすると、まあ、年間だと35、6万来るわけですよ。その35、6万人がもうそのお店に来て帰ってしまうではなくて、やっぱじゃあ次にじゃあこの店行ったらあの店行ったらっていう感じで、人宿町に来たらもうなかなか出れないみたいな、そのぐらいにしてこうパスをし合って、やっぱその35万が70万になったり、もっとこう倍になっていくような形で、まあ、みんなでその商店街っていうかその顔を知り合ったなんか下町感出した 町にしたいなって今みんなで、あの僕だけじゃなくて、あの新規展望の皆さんも合わせてですね、そんな風な話をしてます、
ね、そこですよね。山梨さんも魅力的なんですが、はい、一団となっているというその仲間関係がすごくいいところです ね、
やっぱ、まあ、でもそこをがっちりこう組んじゃって、まだもう外から入りづらい状態じゃない、まだね、うん、あの結構あの
ゆるゆるしてる、
ゆるゆるなんでむしろ誰かもうちょっと来てって
早く
そうい
つでもウェルカムだそうですが、
そうなんです。
じゃあこの静岡市っていうのは山梨さんにとっては本当にいい町、
うん、はい、そうですね。やっぱ生まれ育ったというのもあるんで、うん、まあ本当に最高な町なんですけど、まあ、住みやすいしね、あったかいしいいですけど、まあ、やっぱその東京とかも、まあもちろん、まあ、勉強にはね非常に刺激を受けたり、うん、まあ、首都圏ってまあそういう魅力があるんですが、こう地方で活躍する場って非常にこう、まあ、首都圏より活躍できる場が多いのでと、まあ、僕はそう思っていて、だからまあ地方でやっぱエースでいた方が、うん、ね、なんかその首都圏でちょっとこうあんまり出番がないよりはいいので、やっぱこれからは僕はあのもっともっと発信したいのは、その東京で働くのがかっこいいんじゃなくて、うん、やっぱりこう今これだけインターネットが、ね、盛んになって非常に便利な世の中になってるので、うん、別に東京でわざわざね、あの狭狭したところであの住まなくても静岡で住んで十分仕事ができるので、うん、やっぱそういうこう地方で働くかっこよさっていうのはなんかこうもっと見せていきたいとか、まあ、自分がそうなれたらいいなというか、うん、まあ、今後、ね、東京に一回、まあ、名古屋でも大阪でもいいんですけど、やっぱ大学行ったらやっぱ修行積んで戻ってきて、その知識をやっぱ地元に戻してもらうっていうね、なんかそういうのがかっこいい文化にもうじきなってくれるんじゃないかなって期待はしてますよね、
うんうん、生き生きと生きるってどういうことかっていうのを見つめ直すところに来てますもんね
と思います、
ね、なるほど。そしてそんな舞台を今またまさしく作りつつあるという山梨さんですので、はい、4月の27日にはとにかく、8つものの飲食店物販店を入れてオフィスも入れて10店舗がオープンするという、はい、まずは仕掛けがありますから、なんか面白いことも考えてらっしゃるそうなので、はい、その頃になったら FM ハイからもその情報をぜひ、
はい、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。
発信したいと思ってます、はい、これからも街づくりの楽しさぜひまた私たちに教えてください。
ありがとうございます。本当に人宿中よろしくお願いします
町々のようですね今日はどうもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日はデザインオフィス創造社代表取締役社長山梨博康さんにお話を伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。